遠足とかけまして、
うん、
結婚式の司会者と解きます。
遠足とかけまして結婚式の司会者と解く、
はい、
その心は
晴れの日にテンション上げます。
は
ー、ありがとうございます。
あー、うまい。
ありがとうございます。わらば研究所、はい、今日もね、
はい、
わらば研究所始まりましたよ。私が研究所研究員、ケイシー高飛車でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、当研究所所長、
はい、所長らしくない髪型になりつつ頑張る子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はですね、はい、子育てアドバイザーのホーリーさんと、そして、私、まだ独身、それで子育て経験なしでも最終的には子供っていいなと、そんな、ことをね、ゲストさん招いてトークを、話して、そして、そういう流れに持っていこうという番組でございます。
流れに持っていっちゃうのね、はい、
で必ずそれにたどり着くという。
そう、
で最終的にはね、ケイシーさんの結婚するまでって、
そうそうそうそうそう、
結婚して、婚活番組
なんですね。結婚しても、そう、その、そうそうそうそう、それね、あの同時にやっぱりあのね、僕らこの未婚の方っていうのは、
うんうん、
結婚したら子育てが大変そうだなっていう、このちょっと若干この、まあ、
プレッシャーもあるからね。
プレッシャーとか、ね、ビビりというか、うん、それがあったりとかして、うん、それでまあそんなことないですよって、自分がこれで今そのまあ声を代弁してるわけでございます。
なるほど、そうだったんですね。
はい、はい、ね、まあ、最近やたらなんかね、そうなんですよね、あのね、
婚活話になるからね。
そうそうそう、
うんうん、
でも今日もその流れになりそうね。
あ、そうなんですか、ね、そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあ、そんな今日のゲストさんなんですけども、
はい、
あのね、ラジオのね、僕らのね、大先輩ですよ。
ですね、ドキドキしますね。
はい、大先輩なんですけども、あの、なんだろう、こう近寄りがたいとかそういうわけじゃなくって、本当になんかこう部活のなんか、あの、なんだろう、先輩みたいに、
うん、
あ、なんとか先輩チースみたいなね
本当に体育会系の匂いがしますね、
うん、
ちょっとね、うん、なんでだろう、
そうそう、もうむしろなんか先輩の方から後ろからね、おはようとか言って、ね、こうなんか、なんかこう、
ね、首絞められちゃってるよ、してその動きを
それでも全然ね、はい、あの全然それでも全くね、あの、
何、
許してしまうっていうね。
どうしたの、動揺してるの。
いや、それでも全く、でもね、はい、あの、あ、先輩だからいいやって感じ。
癒しオーラ出てますよね。
そうなんですよ。
でもね、なんかね、
みんなから慕われる先輩でございます。
ポジティブオーラが出てますね。
そうなんですよ。
はい、
もうね、もう早くね、名前を出しなさいと。
そうですよ、紹介しちゃってください。はい。
はい、ご紹介いたします。本日のゲストは、玉木愛さんです。よろしくお願いいたします。
はい、玉木愛です。やっほー、なはなは。FM なはなは。
やったー、出たー。一発目。大事ありますね。ね。
いや、ケイシーさん、ね、何をおっしゃってるんですか。先輩って言ってね。
はい。
年一緒じゃないですか。ね。
いや、もう、でも、
そうなんです。こう見えて、見てみんな、画面見てください。私、どっちが若く見えるんでしょうか。
ね、玉木さん。
ね、これ、どう見ても、これね、本当、あの、どっかのね、
行政職員。
そうそうそう、職員ですよね、これね。
何かあの不祥事があって、なんかあの
謝る人もね、なんで第一ボタンまで止めてんだみたいな。
え、あの、これね、あ、まあいいや、
もうぜひリスナーの皆さんに、今回 YouTube でケイシーさんの第一ボタンが止まってるところしっかり見てもらった方がいい。
で、これこの後写真撮ってからね、あの、
なんで止めてんの本当に。
まあその辺はもう忖度していただいて。
そうそう、忖度で、
ね、今日なんかこう気合が第一ボタンに現れちゃったみたいな。
あの、なんか第二ボタンまで開いちゃうと、なんか逆にだらしないかなと思って。
1はいいんじゃないですか。1は、
うーん、
まあ、仮吉的に1話取るところですよね。
まあまあ、そうですね。
だから謝る感出てるんですよ今日。
なるほどね。
多分、う
ん、あの、これからなんか寝ちゃった、あの、不祥事のね、
なんかちょっと後始末的な空気
が、あの、記者会見出るぞみたいなね、
うん、ね、素敵ですからね。
いや、でも、
うん、いや、本当、うんうん、まあ、これでもね、はい、落ち着いた感じでいこうかなと思っております。
そうなんだね、はい、ゲスト紹介なのにケイシーさんいじりみたいになっちゃいましたけど、
第一ボタンか第二ボタンかって話でもうね、3分ぐらい使っちゃった。
そっからでも全然もう、はい、これでもう絶対56分でね、あの、話がね、終わるわけがない。
確かに玉木愛さん大先輩どころか、もう本当にプロの、
いや、もう1時間ですか、はい、でも
です
ごいですね。ですです。いや、でもね、あの、私、あの、ケイシーさんは本当にリスナーさんで、
はい、
本当にもう昔から、
なるほど、
もう愛ちゃんって言って、このメールのね、
はい、
あの、やり取りじゃないけども、はい、番組とのね、やり取りで、はい、あの、本当に昔からお世話になっているリスナーさんなんですけど、
は
い、リスナーさんの番組に出させていただいて、でリスナーさんがリードしてもらうっていうのは本当になんかね、もう 変な感じ、
変なよね沖縄で言うとな、ね、
とっても変な感じ、
逆にこっちも変なそう、いろんな方、まあ、パーソナリティさんとか、うん、あの今までは僕がこう聞いて参加する側だったんだけど、はい、う
ん、視聴者側だもんね、
そうなんですよ、
関係性としては
呼ぶ側になってしまったというか、
ちょっと嬉しいでしょ、でも
嬉しいし、でも同時にちゃんと、ね、うん、それにあのなんだろう、こうね、エスコートしないとってから、
はい、あら偉い、うん、また真面目なんだから、
いやもうそこはもうね、やっぱりほらね、あのやっぱ、うん、やっぱここはもうケイシーの番組だからみたいな、はい、こうあるので、はい、そこはもう流されずにってから、あまりこうゲストさんにもあまりこうね喋ら、ね、たくさん喋ってもらいながら も,
もでも
ちゃんとっていうか、
ちょっと耳頼
るところ引っ張るっていうか、
うん、耳が言うよ、はい、
こんな感じでございます。
いやでも本当に初めてケイシーさんとこうじっくり、あのさっきね、あの、はい、お話しさせていただいて、はい、初めて同い年っていうのも分かりましたから、
あ、そうだったんですね、
はいはい、やっぱりリスナーさんとのこの関係性ってあんまり知らない方がいいかなっていうところもあったりして、
あります
、ね、そうそうそうそう、あんまりこうあの 何,、ね、何歳なのかとか聞いちゃいけないかなってなったんですけど、まあまあすね、今回初めて聞いて、はい、本当にびっくりしました。
いやもう どっちの意味
だったの、ね、どっち
部長かなと思ってましたけど、
これ今度は、ね、本当だね、
感触です
これ、ね、俺部長か課長かみたいな、いい光具合
です、ね、これは、
あ、あれ、
ね、これあのね、うん、東京裁判のこのね、東京できたんですよ、
ちょっとどう、ね、貫禄ありますよ、ケイシーさん、今日
でもこれで
ハンカチでこう
さらにそうそう
拭いてもらいたいか、
絶対これ、はい、ハンカチ拭いてたら絶対これまたね会見でね、あの冷や汗かいてる、そこに戻っちゃうから、
あ、そか、あ、ごめん悪かった、
あ、もう、はい、そんなね、
あの、そんな関係から ね、まさかの今日を迎えるとは、
うん、そうなんですよね、よろしくお願いいたしますよ、改めて、
ありがとうございます、
は
い、
でもあの愛ちゃんはでも、うん、まあ普段はこうメインパーソナリティとかやられてますけど、うん、ゲストっていうのもあんまりないんじゃないですか、
は
い、
ゲストっていうのはなかなかないですね、うん、で人の話をこう聞くのはあの、はい、まあ、好きなんですけど、はい、聞かれるっていうのはすごい苦手っていうか、
はい、
あんまりないので、はい、そうそうそうそう、ちょっと恥ずかしい、
あ、そこはもうね、ね、もう今のはもう
ピーピーみたいな感じです
そこはもうね、もう分かりました、はい、私たちどもにお任せください
って、
はい、分かりました、本当、はい、頑張ろう、
ね、頑張ろう、うん、
大変、
ね、今日はもうね、はい、玉木愛さん、そして、はい、ホーリーさんもね、まあね、
そう、私も愛だから、う
ん、ね、
はい、
ね、愛情の愛で、
そうです、同じです、ちなみに弟は誠です、
あ、愛と誠
イエス、
いやお、
うん、ね、もう愛に包まれた放送でございます今日は、
はい、そういうことで、はいはい、いきましょう、
よろしくお願いいたします、はい、はい、あの今日はですねテーマがですね、はい、声で伝えるお仕事のプロに聞こうということでございまして、
教えてもらいましょう、
ね、やっぱあの、うん、玉木愛ちゃん、
はい、
もう今はねラジオのねメインパーソナリティ で朝は報道番組、
あ、そうなんですね、
やられたり、
はい、
そしてまたと思ったら夜はちょっとはっちゃけた感じで ね、うん、ねトークバラエティーもやっていたりとか、三河健一郎さんとね、
三河健一郎さんと ねやってるのよ、うん、すごい楽しいの、
うんうん、そしてまたあのレポーターとしていろんな、ね、活動をされてまして、はい、であとお祭りとか結婚式の司会でもね、はい、活躍されてまして ね、
はい、
であの今回オファー出したのも、うん、僕のいとこの結婚式だったんですよね、
あ、え、そうですね、本当だ、
去年の11月ぐらいでした
っけ、そうでしたね、
う
ん、
そう
あ、そうだそうだそうだ、
公私混同だ、
あのこれが忖度ってやつです、
ああ、なるほど、立ってるものは親でも使えるに近いね、
いやもうこっちからね
動かしちゃった
んだいって
動かしちゃったカメラ、ごめんなさいね、
アピールタイムだったんだ、
なんだ、いとこさんの結婚式で司会にいらっしゃってたってことですね、
そうそこで、ね、確かに交渉をね、はい、
それで、
そう、僕はリスナーだったケイシーです、あ、もう知ってんのか、
一応まあ、あの、うん、まあね、フェイスブックなりね、いろんなことで活動してたので、ただ、はい、ラジオ今やってましてってから、
なんかそういうことを聞いても、そうそうそう、今、少しこう、リスナーさんとパーソナリティとか、うん、なんでしょうね、タレント性のあるお仕事の方と、うん、こう、聞いてる視聴者の方との距離が SNS とかそう、うん、Facebook だったりついてて、うん、ちょっと近くなってきてますよね、
うん、そうですよ ね、うん、でやっぱりあの、うん、ケイシーさんがこう、うん、まあ、最初はリスナーさんというあの本当にイメージだったものが、だんだんだんだんこう謎かけの達人でいろいろね、
あ
のイベントとかに引っ張りだこにね、あのなってるこの、
引っ張り、
あの、この、なんていうんですか、もう本当にトントンと
近づいてきたぞみたいな、なんかこっち側に来てるぞみたいな、
そうそうそう、もうね、あの今後ちょっと食わせてください、
ぜひもうね、
これから将来をお願いします、
じゃあもうダジャレと謎かけのバトルで
いいね、いいね、楽しそうだね、
うん、面白いよ、まあ、どちらも、ね、言葉遊びですからね、
あ、そうですね、
だって謎かけだってもともとあれはね、はい、まあ、親父ギャグの、まあ、 それをちょっとね面白おかしく言ったりとか、
うん、そうなん、そういうことなの、
同じ部類なんですね、
おやじギャグと、
おやじギャグ、ダジャレをちょっと
待って、そんなこと言って、私謎かけとかググっちゃうよ
まあまあまあ、もともとは落語家さんがちょっと余興の時間 に、
ありがとう、
そうそうそう、
そうね、
うん、そうなんですよ、だからね、まあ、ダジャレも、うん、まあ、なんだろう、あのこれを面白おかしく言ったりとか、うん、ちょっとこう知的に言ったりとかするだけでガラッと変わりますよっていう、はい、
あ、なるほど、うん、
それがまあね、その言葉遊びなんですわ、うん、で何の話をしてたんだっけって
感じ、なんか分かんないけどほらテーマを伝えたところで謎かけの話になっ
ちゃった、そうそう、あの、そう、ラジオパーソナリティとしての活動をされている今、はい、あいちゃんと、でまたあのね、まあ、まあ、パーソナリティに入ってもう何年ぐらいになりますか、
平成11年にラジオ沖縄、はい、あ、言っちゃって大丈夫でした、
大丈夫、全然いいですよ、
はい、平成11年にラジオ沖縄 の、 あのオーディションを受けて、うん、で入ったので、はい、それから今もう何年ですか、
もう、今年30年だから、わお、はもう約20年、
約20年ですね、
20年目ですか、
そうですね、
は
い、
あ、でもね、もっとびっくりすることに、もともとはラジオのパーソナリティを志望してたわけじゃないんですよね、
そうなんですよね、うん、あのよくこういうあのパーソナリティの仕事をする方っていうのは、うん、大体あの学生の時に、うんうんうん、あの放送部にいたりとか、そうですね、なんかそういう経験がある方が多いと思うんですけど、うんうん、私は全くそことは全然違くて、であの大人になってから、はい、まあ、でももちろんラジオはもともと好きだったんですね、はい、で、ポップンロールステーションとか、
はいはいはい、これはもう伝説の FM 番組でございます、
シェリーさんが大好き で、はい、でよく聞いてたり、はい、あとあの朝の、まあ、柳拓さんとか、
はい
はいはい、
柳さんも今もねもう現役で頑張ってますよね、
で、あと、まあ、ラジオ沖縄ではチャットステーションの岩焼夫さんの番組をめっちゃめちゃ聞いてたんですね、はい、であのまあ、その時に、うん、あ、いいな、あの、まあ、その時は仕事をしてたんですけども、うんうん、その時に、まあ、あ、岩井さんってこうラジオの向こう側にいる人たちっていうのは、はい、もう毎日もしかしたらいろんな辛いことがあるかもしれないけれども、うん、全然今日辛いですよとか出さないじゃないですか、
はい、
なんかいつつけても変わらないテンションでそこにいてくれるっていうのが、はいはい、すごい私は元気をもらって、
なるほど、
うん、特に何を言うわけじゃないんですよ、
はい、
な、今日頑張ってねとか元気にしてねとか、うんうん、そういうふうな言うキャラでも岩井さんではなかったんですけども、うん、ただいつつけても同じ声で同じ、な立ち位置で、うん、いつもそこにいるっていうのが、なんかその当たり前の日常っていうのがなんかあのすごく逆に元気をもらえたっていうのがあって、うん、で私もそこに行きたいなっていうのがもう元々のきっかけですね、
はあ、うん、もう普通にも会社員、はい、まあ、OL さんだったんですね、
OL さん、そうですね、OL とか営業をあの、はい、もうバリバリにやってまして、
キャリアウーマンですか、
もうその時はもう本当にキャリアウーマンって言っていいか分からないですけど、あの本当に男になりたいぐらいの、
ほう、
もうそのこのまま男になってしまいたいっていうぐらい、もう本当に営業がもう楽しくて楽しくて、うんうん、であのやっぱり毎日数字との戦いではあったんですけど、はい、でもあのやっぱりあの、まあ、でも基本的には喋るっていう仕事とは一緒だと思うんですが、営業してたからこそ、うんうん、もしかしたら今があるかもしれないんですけど、うんうん、対お客さんとあのこの商品を売る前にこの自分を売らないといけないっていうのが社長によく言われていて、はい、であのこの人が売るからこの商品がよく見えるとか、
はい、
あの例えば A さんが売るコーヒーと、
はい、
あの B さんが売るコーヒーと、
はい、
どっちが美味しそうにこう見えるかってなった時に、はい、まあ、A さんの人柄を見てこのコーヒーはこのブラジルで 100% のどうのこうのっていうのが、はい、その人を通して信頼性がやっぱり変わってくるっていうのを営業で学んで、うん、でその時にもうあのそうですね、もうバリバリ頑張ってはいたんですけど、うん、
はい、
ただ営業っていう仕事はなんかこう、まあ、もちろんそれなりにあのお給料もいただいて、
はい、
あのいいところまで行ったんですけど、はい、ただあのまたゼロに戻るっていうか、営業ってこの月の目標がゼロ
で、あ、リセットしますからね、
そうそうそう、でその翌月またゼロってなるじゃないですか、うんうん、でその中でやっぱりあの日によって、いい日もあれば悪い、ね、悪い日もあったりっていう中で、その上がり下がりが強かったからこそこのラジオの向こう側の人の変わらないテンションとか変わらないそこにいるっていうのにすごい惹かれたのかなと、う
ん、ああなるほど、うん、
それが20年前、
そうですね、20年前ですね、
ね
ですね、
びっくり、
いや
何してた、ね、20年前、
20年前はちょうどね、うん、もう忘れもしない、あの20年前ちょうどもう季節に行ってやるってから、
再び
行ってやるぜぐらい、
うん、再びまた内地に行きました。
あ、そういうことだったんですね、はい、へ、はい、20年ってすごいですね、
は
い、
でも本当になんか最初の頃は本当に週に1回だけ日曜日 のヤング番組みたいなものを2時間、はい担当してたんですけど、はい、もう全然なんかこうあれ思ってたんと違うみたいな感じだったんですけど、
うん、どう違ったんですか。
なんかでまあ喋れないっていうのもありましたし、うんうん、で向いてないわと、あ私向いてないなと思って、うんうん、で本当に何度かこうやめようかなと思ったこともあったんですけど、うん、でもなんかそのたんびにディレクターとかにすごい支えてもらって、
うん
うん、で私このオーディションで、はい、実はこのラジオ沖縄を受ける時のオーディションで、はいディレクターが2人向こうに座ってるんですね、はい、でその時に多分80名ぐらいオーディション受ける人がいたと思うんですよ。
はい、
これ喋ってて大丈夫ですか？
全然いいですよ。
大丈夫ですよ。
で80名ぐらい来てて、はい、でじゃあ次の方どうぞ、次の方どうぞって感じでこう、うんうん、並んで座ってるんですけど、はい、で私は 1,2,3,4,5 番目の席に座ってたんですよ、はい、でじゃあ1番の方から特技をどうぞみたいな、で1番の方が、うんうん、はい私は秘書検定何級でどうのこうのです、はい、で2番の方、はい私は放送部にいてこうこうこうです、はい、で3番の方アナウンススクールに通ってましたみたいな、こうもう強者揃いなんですよ、はいはい、で私はそういう経験もゼロだし、はい、でめちゃめちゃなまってたし、はい、もう営業の時にすごいなまってたんですね、
はい、
なんかあえてなまるようにしてたというか営業の時に、そうすると、
まあ、なんか愛着というか
フレンドリーに、
うんうんうん、そうするとこうキュッと距離が近くなるの で、うん、でそういったものでこのあえて生りを出していたっていうのがもう染みついてしまってて、はい、でオーディションの時もすごいなまってて、
はい、
でその時 の、 ディレクターさんに、はい、君すごいなまってる、本当に那覇の人ねって言われて
那覇なんですね。
那覇ですね、出身は、はい、首里石峰です。
おお、シリポン
で、その5番目に来た時に、あやばいと、
はい、
もう何もないぞと私、
はい、
じゃあ私モノマネします。
いきなり
、はい、でもうモノマネみたいな、はい、空気凍りますよね。なんかこの人何すんのみたいな、この、うんうん、隣の人も どうしたのこの人みたいな、うん、じゃあ君何するのって、はい、で相撲取りの真似をしますと。
いきなりそこ、しかもそこ
相撲取りとやってごらん、
はい、
で相撲取りの真似をしたんですね、
はい、
そしたらシーンってなったんです。あ、これ落ちたわと、
はい、
あ、もうありがとうございました、うとうとうと思ったんですけど、はい、で後日連絡が来て、はい、ちょっとマイクチェックするからっていうことで、そっから入ったんですよ、きっかけが。
相撲取り
を、ね、合格ですよね。
あ、それって そう
通りましたよってことですよね。
そうだね、マイクチェックだからね。あれ、でもなんかあれですね、あれ、はい、それはどういうことかなみたいになりますね。
あ、そうですね、多分ね、
はい、
なんだろう
相撲取りからの、ま、マイクチェック、
ね、
なんだろうこれみたいな相撲取り役かぐらい。
それなんか後日そのなんか聞いたりとかしたんですか、
あの時どうだったとか、
なんでみたいな。
なんか、はい、変わった人がいるなっていうふうに思ったらしくて変わったやつがいるぞと、
うん、
そうそうそうそう、
パーソナリティの募集みたいな感じで行ったんですか、
う
ん、そして相撲取りの真似、
相撲取りの真似
それポージング的に体を使った真似、
声の真似ですね。
声真似、相撲取りの声真似って何ですか、
はい、ちょっとやりましょうか。
ぜひぜひ
やってくれるんだ、
はい、ではやります。
はい、はい、
相撲取りの真似をします。
キバイ
これ
それをオーディションで、
これをオーディションで
やった。
もう全力で、
その勇気だよね。
すごいですね。なんか本当、はい、これもう大先輩にこれやってくれるんですよ。
そうよ。
どうするこの番組。
スタートここだよ。
じゃあ私もじゃあちょっとじゃあ鶴瓶のモノマネします
よ。いいですね。イエーイ。
どうも鶴瓶です。
誰か止めて。ほら誰か。
はい、じゃあこのね。
誰の真似だった今。
鶴瓶です。
ボソボソ感がね、
そうそうそう、
意外とね、バラエティーに出てるとき
は、A スタジオでこの最後にこのうまくまとめようっていう
の裏側でね、
そういうことか、あ、
説明しないと分かんないモノマネはダメだよ。 鍛錬してください。
あのモノマネのモノマネじゃなくて。
本当だね。ケイシーさん今のじゃオーディションきつい。いやインパクト
よかった。でもオーディションないからも。
あそうだったそうだった。危ない危ない。そうもう20年のベテランの玉木さんのスタートが相撲取りだよさっきの。
相撲取りで
それ
で
なんかいろいろ勇気をもらったね今。
あよかったよかった。そうなんですだからもう本当に当たって砕けろ的な。
だけどさそこで相撲取りをむしろやるってすごい勇気だよね。
はい、勇気とあとやっぱりあのほら、はい、ねパーソナリティってその名の通り個性ですもんね。
まあそうだね、うん、あなるほどね、うん、パーソナリティを訳せば、
うんうん、やっぱねほら僕も最初パーソナリティとアナウンサーの違いなんだろうと思って
なるほど
で最初思ってたんですよ。で僕も最初は愛ちゃんのことは、うん、あのアナウンサーと思ったんですよ。フリーのアナウンサーと思ったんですよ、うん、そしたらアナウンサーじゃないよってやんわりと言ってくれてあじゃあどう違うんだろうと思って、うん、今一度調べてみたらやっぱりまあなんて言ったらいいんでしょう、うん、ざっくり言うとパーソナリティはこう主にラジオ番組とかのその、まあ、司会、はいこのなまあ、MC とか、うん、でアナウンサーはこのちゃんとあの放送局とかその、うんまあ、会社にちゃんと登録してそうそうそう主にニュースとか原稿を読むニュース
なるほど、うん、
そうなんですね、
まあ、昨今のそのなんかね、はいアナウンサーなんだけどバラエティによく頻繁出てきたりとかしてるから
なんかねちょっとね、
まあ、その垣根がちょっとないですよね。
なるほど、うん、パーソナリティいいですよあの、はい、放送でディスクジョッキーなどの番組担当者っていうのもあるけど、うんうん、その人の持ち味個性、うんうん、人柄、うんうん、1人の人間を包括的に意味する心理学の概念とかやっぱり個人の資質と環境の総合作用から、うん、あ難しいからやめようがパーソナリティってなんかやっぱりこう個性を発揮する場でこう何かを求めていく役みたいなの、うん、その英語の意味からもね、うんう
ん、やっぱあの今もほら、ね、今もまあ個性の時代ですから、うんうん、今もラジオだけじゃなくてこうやって YouTube とかもいろんなところで一人一人が発信できるじゃないですか。
本当だね。
これってやっぱ大事ですよね。
ねそのスタートが相撲取りって言われたら、うん、ほら今就活してるみんなもよほら今の就活早いじゃないですか、うん、もうバリバリきっと4月なんて、うん、もうがっつりやってるでしょ皆さん、うん、いいんじゃないですか、うん、相撲取りいけんだみたいな
今聞いてるねそう学生さん
そうだよそう将来、うん就活中のお子さんをお持ちの親御さんも、はい、その決まりきったほら今リクルートスーツとかもみんなお揃いで、うんうん、多分その質問に対しての答えも集団面接なんてさ、うんうん、より似通った答えみたいになってこう、うんねねね、どこのマニュアル読んできたみたいな、
ね、そう
なるでしょ、
うん、御社を選んだ希望はとかそのね、はいはい、まだそれもなんか見たような
、だってさ塾とかあるんでしょ塾とかあるんだってよ、就活塾みたいなのがあって、あの回答の模範例みたいなのあるって、うん、そうなればなるほど個性没個性というか、うん、まあちょっとそこで相撲取りはハードル高いかもしれないけれど、けれどもやっぱりその差別化とかっていう意味では、うん、今すごい勇気を与えたって、ね、しかも似てたし。
新関係ですからね。
だった。
もう2倍2倍はね、うん、もう多分この年代、う
ん、年代しか分からないね
っていうね。
あのね、
懐かしいね、うん、2倍
2倍相撲取りを、ね、聞かせてもらった後になんですけどね、はい、僕愛ちゃんのねモノマネシリーズねウグイス嬢も好きなんですよね。
あウグイス嬢ね、
うん、ウグイス嬢って何。
ウグイス嬢はあの今すっごいあの引き出しの奥から今引っ張ってこようかな、はい、みたいな
あのやっぱちょっとガタついてるから締めましょうか。じゃあそのまま
引き出し古びちゃったみたいな、うん、曲 の、まあ、
ご本人がやっぱちょっとどうしようかなっていうか
ちょっと今は
ちょっと引っかかったあかん
そういうのあったっけなみたいな、うんね、なるほど
ウグイス嬢って何野球の
選挙の
選挙の
はいはいやってましたね。ラジオカーで
やってましたね。
クイーンでね、
はい、
はいはいはいやってましたやってました。じゃあちょっとそのやってたやつ1個じゃあやりましょうかね。
イエーイ、いいんですか、やった、
はい、那覇市くもじよそこっちゅの皆様こんにちは。ただいま FM 那覇ではわらば研究所放送中でございます。モノレール、モノレールまだ乗れない以上ですっていう風なあのただのウグイス嬢だけじゃなくてちょっとねダジャレを入れてたんですよ。そうそう当時ねモノレールがまだ乗れない時で、
はい、あ作ってる途中だよ的なあるけど乗れねえみたいな
そうそうそうそう、そういうのをねちょいちょい入れながらやって
た。面白い。
今日すごいな、ね、なん 言ってみるもんだなという ね。
玉木さんあれですね、やっぱコメディ要素をふんだんに持ち合わせているというか。
いやでもね、私
楽しいですね。
あんまり行ったことないんですよ、はい、けども、はい、実は、はい、アナウンサーとか、はい、そういうパーソナリティっていうものを目指していたというよりかは、はい、ちっちゃい時は、はい、お笑い系に行きたかったんですよ。
へ
ー。ただお笑いです、はい、私お笑いですって言ったら、うん、あこの人面白いこと言うのかなって思うじゃないですか、うんうん、そうじゃなくて普通の人で、うん、なんか人をなんかちょっと笑わせたいっていう、なんかもじゃもじゃもじゃもじゃ、
こうなんか突拍子もないことを急にしたりとかして、
そういうのがなんかちっちゃい時から一応好きではあって、うんうん、そのまあ延長線上にあるのかなっていう。
僕もなんか僕もそんな感じでした、はい、クラスで目立たない子なんだけど、はい、急になんかやってよってなったら、うん、ちょっとなんかもうとにかく変な動きをとかしたりして、
変な動きを、うん、
あの高めねがみたいな
変な動きを、
うん、そうそう、
あいつ面白いことできたぜ、うん、
普段何を考えてるかわかんないんだけどみたいな、そういうなんかそんな奥に秘めた面白さみたいな。
あじゃあ18番の変な動きをじゃあ
ちょっとラジオだからまずわかんないんだけどってから、
映ってますからね。
ですね、変な動きはね、これ小学校の時にやったかな、これこれだけもう愛ちゃんに振ったからね、これやらないといけないぞ、
そうですよね、責任を持って、
いやどうしようかなこれね、じゃあ10円玉をですね、鼻の穴に入れます。
嘘でしょ嘘でしょ、
はい
はい、大丈夫ですか、
ワンツースリーって、はい、
あ入ってる普通に、
本
当だ、すごい痛そう、はい、血出そう、
ちょっと良い子は真似しないように、
はい、本当だわ、下にしかもすごい普通に入った、やり慣れてるね、
鼻の穴がでかいんですよ、
知らなかった、
無駄にね鼻が高いんですよ自分、
あ
はは、ね、だからなんかこうスッと入ってから、まあ、そのなんでこれやろうと思ったってきっかけなんだけど、うんうん、たまたまなんか笑っていいと思うで、なんか誰か俳優さんがやってて、
俺もできるんじゃねえくらい、
やってみたら、あできたってから、で多分絶好調の時には2枚入りました。
どういうことですか、鼻が絶好調、
ちょっとその小銭はまさかこの近くのファミリーマートで使うつもりじゃ
だからやね
ちゃんと後ほどアルコール消毒して、今いろんなも流行ってますから、
そうそうお願いします、
すいませんでした。まあ本当にまあ、はい、YouTube でちょっとお食事中の方、ね、
はい、
失礼いたしました、
はい、ってこの後スタッフが綺麗に登場しました、
はいはい
ね、後で反省会だねこれね。ねえもう楽しいな、はい、本当今日もね大先輩を前にですよ、本当にいろんなこと聞こう思ったんだけど、もうなんかね、なんという間に、
なんということでしょう、もう
散らかりすぎですよ、ケイシーさん。
もう30分、
どうしましょうこれ、
30分経とう、
経っちゃいました、早い、
そうなんですよ、
何が何やらですよ、そうそうそう、
この、ね、ラジオで初めてその、まあ、いろんな、ね、リスナーさんたちにも、ね、支えられたりとかして、それで、うん、思い出に残ってるエピソードとか、はい、あとこういったお便りとか、うん、忘れられないなとか、
ね、
であとその愛ちゃんを見て、その後いろんな後輩たちが育ってきて、はい、その時なんかあったお話とかいろいろ伺おう思ったんですね。
はい、そのもう聞かないよみたいな振り、
うん、いやもう急にこんだけこれだけもうね盛り上げてくれたからね、ここで普通に戻してもなと思
って、あそっかそっか、うん、そうですね、うんうん、思い出に残ってるエピソード、なんか怒られた記憶しかあんまりないっていうか、そうそうそうそう、
まあでも怒られたっていうのもこれなんかある意味僕思ったんですけど、うん、このね相撲取りで始まった、うん、ラジオ沖縄さんの、うん、ラジオ沖縄さんの何ていうの、社風が良かったんじゃないですかね、
それはあると思いますね、確かにね、私多分ね他受けたことあるんですけど、はい、もうことごとくダメでしたもんね。
そうなんだ、
そうなんです、
本当にまさにこう適材適所というか、本当に
そうそうそう、
ちょうど、うん、ちょうど こういう人材を求めてたんだよねみたいな、
は
い、
なんですかね、うん、でもなんかこう、まあ、入った後に、
はい、
ちょっと、
はい、
このなんだろう、あちゃんとしなきゃってなった時があったんですけど、はい、その時はやっぱり上の方に言われましたもんね、
はい、
最初に入った時 のもう自由奔放さを出しなさいと、
あ、
はいはいはい、だからやっぱりこうちょっとこう固まるんじゃなくてっていう風な、うんうん、だからやっぱりこの社風というか、
そうなんでしょうね、うん、自由に行こうぜみたいな、
そうそうそう、出してくれるってい
うのは素敵いいです
ね、だからラジオ沖縄さんに本当に感謝してますよね、うんうん、
でも、うん、そこから今の人気番組もね、ヒープーさんもそうですよね、で、うん、愛ちゃんもそうですよね、うん、あでもたね、また玉城の三河さんもみんなも、
はい、本当だね、
でまた本当にこの番組長いんですよね、みんなね。
そうですね、
うん、長くここでね、貢献されてて、やっぱそれで、まあ、リスナーさんに支えられて、てかリスナーさんもすごい、まあ、僕も初めてそうなんですけど、その人なんですけど、変わったリスナーが多いですから
あ、そうなんだ、うん、
個性的な、本当に個性に個性、みんな、
うん、そうそうそう、個性に個性と個性が個性
ぶつかり合って
大変なことになりますね、うん、本当にね、
あのね、うん、数年に1回ね、リスナーさん のイベントがあるんですよ、集まってから飲み会なんですよ、
うんうんうん、
でホテルのこの 、はい、一室を借りて、
楽しそうだ、
パーソナリティさん一度に集まって、は
い、
もうね、
それ嬉しいね、
あの仮装パーティーですからね
それどういうことなんですか、ね、
あの参加者が全員
仮装パーティー、
仮装なんだ、
う
ん、
もう流装はもう流装か何から、もういろんな、もう
へえ楽しいじゃん、
でも個性のぶつかり合って、うん、えこの人がこういうネタ書くのみたいな
ああなたは誰ですか的なね、
そうそう
そう、ラジオネーム的にどれですかみたいな、
そうそうそういった出会いがあったりとかして、はい、それでまた、まあ僕もいろんなリスナーさんと出会って、うん、そしてまた、まあ、パーソナリティさんにも、まあ、こうやって褒めていただいたりとかして、まあ、いろいろね
いいですね、
それで今の、まあ、なんとかここまで今上り詰めてきたかなって
頑張りましたね、ケンシーさん、
いや、まあ、まだまだですよ、本当にもう
玉木さんに育ててもらったんだね、
そうなんですよ、ありがとうございますって同い年ですって、
同い年です、本当ですよ、もう先輩部長
部長
部長ね、広報部長、本当にもう
広報部長
ね、はい、もうそんなね、あの、はい、まあ、パーソナリティに関して話したんですけど、
はい、
ね、
はい、
まだね、まあ、もちろんね、まだまだね、うん、
紹介したいこといっぱいありますね、
そうそうそう、
はい、
愛ちゃんのまた他のね、あの、うん、ラジオパーソナリティ以外の、ね、顔もちょっとね、ここら辺で紹介したいんですよ。
そうですね。
ね、
うん、
株やってるとかそういう。
そうなんですよね。
そんなことやってるんですか。
株やってないですか。
やってない。先物取引が的なね。
そうそうそうそう。
そういう。
実はね、裏のね、あのね、うん、有名な投資家だったとかね。
やってないって、
みんな真剣に
やってないって。残念。
ね、
すいません。う
ん、でもこれはね、これもね。
今困ってるよね、今日。これ。ダブルアイ困ったみたいになってるよね。
もうね、あのね、
いいんだよ、ジングル入れて。
愛ちゃんのね、愛がね、沖縄で言うとね、アイヤーのになっちゃった。
アイヤー。
アイ
ヤー。
アイヤー。アイヤー。
アイ
ヤ
ー。アイヤー。アイヤー。アイヤー。もう一等ジングル。
これですね。
はい。
ということで、こういうことで、一旦ちょっと30秒のジングルをね、鳴らさせていただきまして、ちょっと後半に続きたいと思います。はい、今回のわらば研究所でございますが、あいや、
何
、ね、あ、さっきの続きでございます、
はい、
も
う今日は、ね、
玉木愛さん、はい、そして、ね、今日も2人の、ね、
ダブル愛でお届けしております
、愛に包まれて、
包まれて、
はい、
ホーリーが愛だって誰も知らないけどね、
まあまあまあ、ね、
どこにも書いてないけど、
まあまあまあ、まあ、番組上ではホーリーさんなんだけど、は
い、大丈夫、私名前が愛ちゃんです、
ググったらね、はい、そうなんです、うんうん、
あ、ググれるのホーリーググっても何も出ないよ、お化けしか出ないよ
そっか、そっちか、
そっちしか出ないよ多分、まあいいや、はい、というわけで、ね、後半戦も玉木さんにいっぱい聞いていきましょう、
まあね、そうなんですよ、その愛に包まれたそのね、うん、あの玉木愛ちゃんといえばですね、
はい、
結婚式のイベント、それとは司会でですね、
はい、
まあ、テレビでもね、
うん、
ハイサイ新婚さん、レポーターもやられてます
ので、ね、はい、
この幸せのお手伝い、ね、うん、これをやられて、はい、こちらも長いんですよね、
そうですね、はい、27、今、プ
ー、私だよね、私ね、
所長、
ごめん、ごめん、はい、どうぞ。
27の時に、
はい、
あの本村ひろみお姉さまから、
はい
はい、あのご紹介を受けまして、
はい、
愛ちゃんやってみないかということで、はいはい、でそこから、まあ、最初私ラジオがもともと最初だったのでテレビっていうのは全く考えてなかったんですよ、
はい、
あんまり自信もなかったんですけど、うんうん、でも本村さんから紹介を受けいただいて、
うんうん、
じゃあちょっとやってみようかなと思って始めたら、
はい、
もう今16年目ですね、
そっちも16年、
はい、ベテランですね、
さんのレポーターはもうなんか長く、
うんうん、
本当に幸せカップルを、
うんうん、
関わってさせていただいて、
ね、見届けて、はい、で実際に司会もやられ って、あ、その、まあ、番組と別でもそうなんですけど、司会業もそれもまた、こちらも何年ぐらいなんですか。
司会も25歳から初めて、デビューは25歳で司会業を始めて、はい、でもう18年、え、もっとなります、うん、あ、18年
うん、まあ、僕に聞かないで。
18年いいんじゃん、ね、今計算してた。真顔になっちゃった、私。固まっちゃった、今。
18年目ですね。
あってやった
ね。ね、もう、そうですよね。
長い。18年もね、いろんな、こう、カップルを見てきたらね、いっぱいいろんなエピソードが。
カップルどころか、もういろんな家族のね、
そうだよね、
ステージに関わってきたわけですよ。
本当ですね。
ね、かっこいいじゃないですか。ね。でね、あまりにもね、愛ちゃんはそれで、あの結婚式のね、この、まあ、司会のお仕事がですね、いろんなこのお仕事をされてきたことをきっかけに、本まで出しちゃったんですよね。
そうなんです、はい、2010年に、はい、ああ、沖縄の結婚式ということで、はい、
報復 Z エピソード、これね、これね、僕もごめんなさい、買ったんですよ。
お、
持ってたんですよね、
はい、
で今日持ってくる、持ってこう思って部屋中探したんですけど、はい、どこ行っちゃったかな。
もしかして、はい、メルカリに出しましたね。
いや大丈夫です、
あの、ね、どっかにあるんだね、埋もれてるんだね。
大丈夫です、の、
ね、俺の結婚の遠のくのと同時に
大丈夫です、あのね、あ、だから遠のいたん
だ。だからよ、見つかったら結婚ってば。そう、そう、そこだよ、
うん、そうそうそう、もっと言うと、うん、この買った時に僕は愛ちゃんがサインもらってますから。
あら、本当ですか。
あ、すごい、
ありがとうございます、うん、
あの、はいはい、そう、さっき出たあのパラリタ集会の時に、
はいはい、ああ、これにみたいな。そうか、そうだ、私その時持っていたの、大量に。
そう、うん、
ありがとうございます。
ママと、
ね、あのアイドルみたいな、ね、アイドルみたいな CD の手織りみたいなやったんですよね。
そうそうそう、やってました、やってました。
でも超面白い話がいっぱい載って、ね、そう、私存じ上げなくてすいません。
いいいい、
ぜひぜひ探して、
はい、うん、あとそのね、あの結婚式、はい、あと
沖縄って面白そうだもん。
面白いんです、本当に。
だって私まだ今のところ沖縄の結婚式に出席したことがないんで、うん、そうなんですよ、まだまだ、うん、ケイシーさんがきっと一番になる予定。
そう、あの、だから、あ
の、高峰家の面白さを
堪能しに
行くはずなんだけど、あの、お仕事で、うん、あのホテルで公演とかもあるので、うん、あの結婚式をしてらっしゃる方たちとすれ違ったりすることがあって、うん、あの控室とか出演者控室みたいなのあるじゃないですか、うん、
余興の、ね、
あれさ、内地にはないので、
うんうん、そうね。
あ、そっか、そっか、そうそうそう。そうですよね。着替えたりっていうのも
しかもそこからさ、ちょっとさ、変わった人たちが、こう、入れ替わり立ち替わり出てくるわけですよ。どうした、ね、黒塗りとか、えらいアフロとか、
ね。さっきのね、仮装大会じゃないんだけど。
だからよ。
あ、そう、そうですね。
なんだみたいな。すごい面白くて、ここ見てるだけで楽しいみたいな。
そうそうそう、あの、子供たちも本当にね、楽しくやってて、うんうんうん、で、あの、大体、芸人さんとか流行るとみんなこれやるんですよね、かぶりますよね。 そしてね、
超面白いよね。いや、
本当最近は本当にあのノラさんが流行ってて、
ああ、平野ノラさん、
バブリーダンス、
はいはいはい、バブリーダンスですね。
じゃプログラムを見て、平野ノラ、平野ノラ風とか、なんかもう全部平野ノラが3つ並んでた時があって、はいはい、全部ノラでしたからね、
はい、何これ審査員がいて最低つけた方がいいんじゃないの、ね、平野ノラ賞を差し上げましょうみたいな、今の平野ノラはちょっともうちょっとみたいな、頑張りましょうみたいな。
僕も先日あの友人の結婚式に参加して、
はい、平野ノラだったの、
あの平野ノラもいたし、
あ、俺が平野ノラではなく、
うん、そうそう、
残念、
見ていた人が、うん、見ていた余興が平野ノラで、ね、で五役平昌さん出てきて、あ、そっくりさんですよ。
師匠、師匠。
そっくりさん。
いや、すごいですね。ご役さんもじゃあ、今も余興の、
うん、愛知
で
もんだって。
確かにそうだ。
やっぱりあの、メイクで入るタイプだから。
はい、うん、でも、平野ノラさんが流行ってるのはちょっとわかる気がする、うん。こう、私たちの年代の人たちが、
うん、そうそう、
だってもう懐かしいだけだから、うん、新しいものではなく、振り返りなので、やりやすいですよね。
そう、あれまた綺麗に見せても面白いし、あの、また、男の人
が。コミカルにやってもね。
男の人が、
そうそうそう、女装して
るのも面白いよね。あの格好して出てくるのも面白いし、
確かにね。
でまたね、そう、まあ、うん、ほらアイドルとかの歌が流行ると、うん、ついこの間までみんなあのね、あの、AKB とかみんな子供たちが
踊ったり
とか、
そうだ
ね、うん、本当流行りとか関係ありますよね。
司会やってて、うん、もうマイク入っちゃうぐらい笑っちゃったよみたいなのありますか。
うん、結構もう本当にあのホーリーさんがあの言ったように、本当に沖縄の人って芸達者な人が多くてで吹っ切れてるんですよ、本当
なんかもう振り切れてるというか、ね、
振り切れてる、そうそうそうそう、うん、で司会のプロ的な人が一人いるんで、はい、 あのその人にこう先導されるようにみんなこうついていくっていうような、
へ、
だからやっぱりあの
余興の司会がいるってこと、
余興司会とか余興 の, あのなんだろう
仕切りをしてる人がいるんだ、
そうそうそうそう、
あそうなんですね、
で余興だけに呼ばれる友達もいて、
う
ん、なんか、
あそうそうそうそうそうそう、
この方誰ですかって、いや直接友達じゃないんですけども、すごい余興が上手で、友達の友達の友達なんですけどみたいな、
そして小田光前さんみたいな感じでしょ、
あそうそうそう
上手な、
へー、うん、
もうそういうね余興ダンスとかでも見るだけでも楽しいし、うん、実際今余興選手権とかで読谷でしたっけ、はい、確かね、
そうですね、
毎年その
余興選手権ってあんの、
あります、コンテストもあります、
面白いじゃん、全国に広げようよ、那覇発信、沖縄発信みたいな感じでね、結婚式の余興を盛り上げようみたいな、
うん、でも本当になんか
で実際にね、あのね、あのね、ムルさんとかそうですよね、はいはい、あの余興でダンスやってたんだけどそっから火がついて
そうそうそう、
いろんなとこ呼ばれるっていう、
面白い。
山田さん、
い
や
なんか今日ね、あのすごいあの本当偶然なんですけど、はい、私今日この、 あの番組の前に、
はい、
余興のテーマにしたテレビ番組の特集に呼ばれてたんですよ。
お
で、はい、でムルさんと一緒だったんです
よ。あ一緒に連れてくれなかったとか言って。
面白い。
だから本当になんかニービチ余興の DVD の話も、はい、あの出てましたし、
はい、
だからやっぱり本当余興って、まあ、今からねジューンブライド6月
ね、
引っ
張りだこでしょうね。
やっぱ余興ってやっぱ今から、ね、沖縄の余興って県外からの方から見ると本当びっくり
だと思う
ね。
俺もね、はい、もう
職業ジャンル
だっけで、
うん、いけそうじゃん、
確立できますからね、
だからよね、
うん、
じゃあお笑いタレント余興タレントみたいな、うん、
じゃあ自分もいつか謎かけでとか言って、
うん、そうだよ、ハッピー謎かけやればいい、
おめでたい謎かけで絶対できますから、
うん、
できるさ、
前回それやって、
はい、あそうか、
あの司会があのねモッコさんでした、
あ、
うん、
それで、
うん、
あの後で、はい、メールであの、まあ、やっぱり、うん、でも結婚式実際やってみたらあのみんな手あげないんですよ、お答えくださいってももうみんなもう飲んでるから、
だから言ってんじゃん、私相方で行くから、
でそれ で恥ずかしがっててそしたらそのもっこさんが、うん、まあ、ああいうのとか出してくれて、であの、はい、じゃあみんなインタビューしてみますよとか言って、
う
ん
う
ん、
そういう人が必要で、
あよかったよかった、
ちょっと間を取ってくれたりとか、でそのもっこさんがそれでモノマネで、はい、じゃあほらクレヨンしんちゃんの しんのすけだどうって、はい、オラで謎かけやってくれとかそういうのやったりとか、
うんうん、お子ちゃんいい、
そうなの、助け舟なんですよ、本当にもうほっとして、で、うん、後でメールで、
はい、
僕の拙い余興ですいませんでしたって送ったら、うんうんうんうん、大丈夫よ、ちゃんと周りの両親の皆さん喜んでましたよってから、うん、
優しい、
ほっとした、
いい、うん、
ありがたいっす、
いやいやいやいや私さ、はい、今日、はい、後半でいろんなそういう結婚式やイベントのって書いているのをぶっちぎってですね、
はい、
まるで生放送のように走り出しますけど、いいですか、
どうぞ、
あのね、もう超気になってたんですけど、
はい、
ママさんなんですよね、
あそうですそうです、はい、
でね、こういうやっぱりさ、こう、うん、まあ、毎回結構なんか芸能系の方とか司会の方とかいろんな方いらっしゃったんですけど、うん、わらば研究所、うん、ママをしながらこう頑張ってるってすごいなと思って、
う
ん、時間もまちまちだろうし、
う
ん、結構大変なんじゃないのかなと思って、
うん、そうですね、なんかもう、うん、じゃあそのお母さんの話をするとすると、
はい、
はい、例えばあの私水木金は朝、
はい、
やってますね、
5時に家を出るんですよ、5時に家を出て、
うんうん、
であの上の子が小学校3年生、
うんうん、
で下の子が4歳なので、うんうん、あのまだ寝てるんですけど、
ですよね、
であのただもうありがたいことに、まあ、今おじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでて、
なるほど、
そうそうそう、まあ、これ沖縄のもしかしたらいいところかもしれません、
うんうん、
地元に住んでるからこそおじいちゃんおばあちゃんの助けてもらえる、
はいはい、
であの夜もあの披露宴の司会をする時もあのやっぱり、おじいちゃんおばあちゃんにお願いしたりっていう風な、あとはもう家族の協力がないと
ですよね、きついですよね、うん、そう思って気になってるのに一切ないよ、うん、わらばー研究所だけどって思いながら、
あの自分もちょっとねしまったと思って
今気づいた、
あのそうそうそうい
いんだよ
そう
気にしないよ、
う
ん、
あのそう、うんうん、あの先週その、ね、はい、バスガイドの日川さんが、
はいはい、
であのであちらはあの、うん、もし途中お子さんが熱とか出したりしたら、うん、ガイドさん交代してくれるそうなんですよ、
すごいんですよ、
会社がそこまでバックアップしてくれて、
でも
パーソナリティは、 ね、あの実際本番生放送とかなってしまうと、う
ん、本当だよね、
代わりもいないじゃないですか。
だから本当にこ の, あのパーソナリティとかとラジオに出るあの、うん、私たちっていうのは、まあ、例えば身内に、まあ、不幸があってたりとしてもできるだけ多分出てると思いますし、まあ、台風の日でももちろん、
ね、そうですよね、
出てるしっていう面ではあの、まあ、大変なところあるんですよね、
うん、
でそれはもう私がこのパーソナリティの始め仕事を始めて、うん、あのあこうやって出るっていうのは後ろにいろんなことをこう背負いながらじゃないですけれども、うん、それでもやっぱりこうあの何もなかったかのように、うん、こうマイクの前に立つっていうのはすごく大事なことだな、う
ん、先ほど言った、ね、岩屋清さんとか、そうですよね、うんうん、普段何があってもへこんだりすることもあっても、うんま、ラジオの前ではいつものテンションで、
うん、そうなんだね、きっと誰かにそれを届けていくことで、うんうん、OL 時代に感じたような、
はい、だからね、
今日も変わらぬ元気な声でってやつなんですよね、うん、きっとね、うん、でも大変なことが多そうだと思って、うん、気になって気になってどうしても聞きたくてごめんね、ケイシーさん、
いや大丈夫ですよ、いやもうむしろそっちの方に行ってよかった
でなんか子供たちもあのやっぱり、ただ、まあ、ありがたいことにあの、まあ、朝出て夕方までもうがっちり一日っていう感じではないので、
あそうなんですか、
はい、例えば朝の番組とかだと朝終わって帰って、
う
ん、
ほう
であの早めに迎えるとか、
あなるほど、
でそういうふうなあの調整をなんかしながら、あの子供たちの、ね、あの表情とかあとそういうのを見ながら、調整ができるのではそれはいいかなと思うんですけど、でなんかこうただ朝行くときとかは手紙を書いていくんですよ。
ああいいかも。私日記やってますよ、交換日記。
あ日記あいいですね。
楽しい楽しい。帰ってきてそうそうそう結構朝早く出て朝会えなくて、夜もちょっと年度末とか忙しいので、あどっちも会えないみたいになっちゃって、ちょっと忙しいお父さんみたいになってたんですよ3月。でこうお姉ちゃんたちに電気つけんなって言われてるのにつけちゃって、起きちゃうでしょみたいな。しーとか言われちゃうのが寂しくて、5歳11下の子5歳と8歳なので、
すごいですね。もう年の差がね、
そうもうもうもう上は高校生から下5歳までいるので、うん、5歳と8歳と、うん、あでも実は上の子たちがちっちゃい時もやってたんです、でそろそろかなと思ってやらないって言ったら最初やだって言われて拒否かみたいな、でいない間に読んで返事書いてねみたいな、お互い で、でこの子食べ物のことばっかり書いてるねとか、
あ
日記だっつってんのになんかこう虫がいっぱい書いてあったりとか
絵日記の
絵日記っていうかもう日記のにもないよみたいな、
でもなんか手紙ってなんか
いいですよね、
いいですよね、なんかこう本音が書け、まあ相手も書いてくれるし、なんかこっちもね絵一つ書くだけでも
違いますよね、あ素敵、いいこと聞いちゃった、
なんかそのね形として残るものですからね、
本当にね、なんかね結構今あの子どもの問題でね、その早寝早起き朝ごはんとかあの孤食の問題とか取り上げられた時に、私もそうなんだけど今ちょっと5時に出るってそうだよね、朝の番組ってそういうことだよねと思いながら、あのね私ほら子どもたちの生活実態の調査とかも検討してきてるんですけど、はい、親御さんの声の中にこう好きで早朝に出かけてるわけではなくて、私も子どもとご飯が食べたいってもう仕方がないんだって声もすごく集まっていて、そのなんだろうな胸が締め付けられる切なさを手紙にねこうみんなこうきっと工夫してるんですよね、いろんなね、だからそこも見てほしいなと思って、教育とか福祉の界隈で見落とされがち、食べてないってことだけに注目されないっていうの大事だなと思ったら、いいねお手紙ね広めたいね、こうこう会えないけど思いを伝えていくってことをしてますよとかって大事なことだなと思って、
そうですね、でなんかやっぱりあの4歳下の子は最初の頃はあまあまあ朝起きてお母さんがいないってやっぱり寂しいだろうなってやっぱ思うんですよ、あの、まあ、夜、まあまあ、普段も夜はほとんどいるんですけど週末がだいたいいないぐらい で、
そうです、ね、
で普段は夜はいるので、でもただ朝起きてあのお母さんがいないっていうのはもし私でも寂しいだろうなっていうのがあるので、それをどうにかちょっとできないかなと思った時にあのこの手紙ですごく明るく行ってらっしゃい、はい、元気でねとかなんかニコニコとか、あと何々くん、今日もお友達と仲良くだよとか、もうとにかくプラスな手紙を、あの置くことであの彼彼女たちもはってパッてなるかなっていう、
読んだらにっこりみたいな、いいですね、
なんか業務的なメモではなく、っていうのをもう心がけて書くようにはしてるんですけど、確かにあの 手紙でつながる親子関係というのはやっぱり広げて、
ね、いいですよね。なんかね、うん、だからね、私が日記にしてるのは手紙、うん、うちの子取っといてたわけですけど、うん、結構キープが大変なので、うん、あ、ノートだったらいけるかと思って、うん、ノートにチェンジしただけなんですけど、うん、スタートはお手紙交換みたいのからやっぱり入っているの で、うん、で数がほら多いからさ、うん、もう4人目5人目みたいになってくるとちょっとこなれてきてさ、うん、スタートからノートみたいな感じなんですけど、でもいいですよね。で残るんで、これね、子供の方はある一定の思春期ぐらいまで来るとぽいって感じなんだけど、こっちがねジーンとします。あ、この時こんなやり取りしてるとか、今超生意気な17歳のお兄ちゃんが4歳5歳の時にママお仕事頑張ってねみたいなのが残ってたり、超可愛いんですよ。こう親がちょっと思春期にこう可愛い我が子を振り返るためにもいいかも、広めたいですね。
そうですね、うん、あ、確かに
素敵素敵、うん、いいよね。でもママがそうやってラジオとか、うん、テレビとかで見れたら、それはそれでなんかお子さん楽しそう、うん、ママ出てたねとか、うん、聞いてたよとか、うん、あるんですか、そういうの。
なんか一応このハイサイ進行さんは、はい、パッてこうつくと、はい、あ、ママだっていう
風に、ね、か
わ
いい、
そうそうそうそう、分かってはくれるんですけど、うん、いや、まあでも意外とそこまで意外とそこまで関心が
まだ分かんないのかな、ちっちゃすぎるか、
なんでしょうね、なんかそ、まあ、かもう当たり前になってしまってるのか分からないんですけども、うん、なんか喋ったりしてるイベントでこう司会してるお母さんとかっていうのも見に来たりとか
するので、するするけど慣れ、う
ん、
慣れです
かね、だから慣れてるのかもしれませんね、もしかしたら、うん
ですね、
ちっちゃい時からそうしてるので、
そうね。でもね、この間うちの8歳児が、うん、なんか学校の先生と、うん、まあ、3者面談みたいな、2者面談か、個人面談の時に、うん、まあ、同じ学年かなと思うんですけど、うん、2年生の時に、うん、お母さんってお子さんが、うん、自分の自慢を話してくださいって授業があったんだって、うん、それので何を話したと思いますって言われて、いや全然、なんかこうとってもいっぱい食べるのでよく食べて元気に動くところとかですかって言ったらママがラジオとかテレビに出ることって言ってたって、あ、初めて初めて、ずっと普段しれっとしてるんですよ。でうちテレビがないのにテレビに出るんですよ見たことないんだけど、テレビとかラジオもいつ聞いてんだと思うんだけど、あ、言うんだ、面白いと思って、だから実は思ってるかも。
うーん、あ、そうなんですかね。
普通のお母さんはほら違ったりするから、ちょっとねへーってなっちゃって、思ってますよきっと。
でも本当になんか頑張ってる姿が見せられたらいいかなっては思う、
ね、それがまた、はい、もしね、将来私も、はい、ね、私もパーソナリティになりたいとか言ってきたら、うん、愛ちゃんもしその時は賛成反対、
う
ん、
そうですね、今娘は警察官になりたいって言
って るか
っこ
いい
全然違うみたいな、うん、そうそうそう、
まあでもね、
やりたいことをね、やらせたい、
そうですね、そんなね、まあ、子供さんが、うん、まあ、いろんなこのラジオ聞いてる方ね、はい、夢を持ってたりとか目標を持ってたりとかって、うん、ね、これってとてもいいことだと思うんですけども、愛ちゃんってこの、はい、じゃあ夢を持っている人、そして夢を持つ楽しさ、そのこんな子供たちに一言、はい、最後メッセージいただけますか。
あ、はい、子供たちにですね、はい、そうですね、今やりたいことがあるっていう子はもうそれを大事にしてほしいなと思うんですけども、うん、ただ夢ってどんどん変わっていいと思うんですよ。で、私がちっちゃい時からじゃあこういう喋る仕事をしたかったかっていうとそうでもなく、本当にシャイな女の子だったので、うん、全然考えてもなかったので、ただ夢ってどんどんどんどん変わっていって、ただ今やってることは無駄にはならない、
うん、
例えばお茶組みしている OL さんがいるとしたら、このお茶組みが絶対次につながるからとか、
はい、
うん、あとなんで私コピーばっか取ってんだろうとか、そういうのでも絶対コピーも次につながってるし、全部点が全部線になって、うん、それがまた太くなっていくっていうのは絶対それはもう言えると思うので、はい、なんかこの今置かれてる状況とか今やってることが絶対、うん、こんなこととか無駄なこととか思わずに、
うん、必要がないっていうものは一つもない、
そうですね、
っていうんですかね、
はい、なので夢は点で大きく花開くと思うので、
点で花開く、
はい、
素敵、
はい、
なので私もこれからもっと夢を持って、はい、どんどんまたこれ、まあ、今も点だと思うので、
はい、
もっとどんどんどんどん花開かせていきたいと思います
花だけにねこれ YouTube 見てる人は分かったけどねありがとうございました、
はい、もうエンディング流れてるんですか。
そうなんですよ、もう時間いっぱいなんでございますよ
早いわ、
さあ、はい、ね、本当に改めまして はい、ちゃんありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、時間いっぱいでございます、はい、
です、
わらば研究所この番組は沖江通り純駆動から歩いて30歩おそばの大福さんの提供でお送りいたしました。そして、今日本当にねまだまだ喋り足りない毎回のことなんだけどね
超面白かった
ね、
はあ、
絶対またこれ第2弾やりましょう。
そうですね、
よろしくお願いします、
は
い、
また遊びに来てください、
はい
はい
はい、ありがとうございます。
担当私ケイシー高飛車と
子育てアドバイザーホーリーでした、
はい、そしてゲストの玉木愛ちゃんありがとうございました。
はい、キンパイ、
また来週お会いいたしましょう。さよなら。